私たちが使っております新共同訳聖書には込み出しがついています。これは一つ前の口語訳聖書にはなかったものですけれども、なかなか便利なものだと思います。例えば毎日の生活の中で聖書を読んでいくことは大切なことだと思いますけれども、その時にこの込み出しを参考に毎日込み出し一つ分の短い聖書箇所を読んでいくことができます。毎日一章ずつ読むことと比べると進み方はだいぶ遅くなり、聖書全体を読み切るのには相当時間がかかることになってしまいますけれども、しかしその分じっくり読めると思います。時間がなかなか取れず聖書を読めないという方であっても、込み出し一つ分くらいは生活の隙間でパッと読むことができますし、スマートフォンをお持ちの方であるならば無料の聖書アプリを入れれば生活の隙間に、その日の箇所をそれこそ何度も何度も思い巡らすことができますから、一章ずつ読むときよりもむしろ聖書の言葉に親しむ生活が作れるようになると思います。しかしそんな便利なこの新共同訳聖書から付けられた込み出しですけれども、時には邪魔になってしまうこともあります。込み出しで区切らずに続けて読んでこそ分かってくる神様の思い、主イエスの心もあるからです。今日私たちに与えられている聖書の言葉はそんな箇所ではないかなと私は思います。そこで今日は込み出し2つ分読みました。前半部は特によく知られている箇所かなと思います。イエス様が3人の弟子だけを連れて山に登り祈っていた間、山の下では残された弟子たちが働きを続けていました。神の国の良き知らせを人々に教え、またその弟子たちのもとには病気で苦しんでいる人や悪霊に取り憑かれている人たちが連れてこられていました。山のふもとで働き続けていた9人の弟子たちは第9章で語られていましたイエス様から送り出された彼らの仕事を続けていたということであります。ところがイエス様と3人の弟子たちが祈り終えて帰って来られた時、困ったことが起きていました。山から降りてきたイエス様を出迎えた大勢の人々の中から一人の男の人が飛び出してきて叫ぶように大声で訴えました。先生、どうか私の子供を見てやってください。たった一人の息子なんです。この子に悪霊が取り付いております。悪霊が取り付くと何もないところで突然叫び出したり、たびたび痙攣を起こして口から泡を吹いて倒れてしまうのです。悪霊は息子を散々苦しめているのですが、なかなか出て行こうとしません。この霊を追い出してくださるようにとあなたのお弟子さんたちをお便りしましたが、できませんでした。イエス様から力を与えられていたはずの弟子たちでした。第9章で町々村々へ使わされて以来、イエス様と同じように神の国の良き知らせを述べ伝え、病を癒し悪霊を追い出していました。でもこの時はなぜだかできませんでした。起こるはずの奇跡が起こらない、自分たちの働きを通して現実になるとイエス様から約束されているはずの救いが起こらない。これまで何度も見てきていたのです。病が癒され、悪霊が追い出され、汚れが清められ、落ち込んでいた人間、苦しんでいた人たちが立ち直っていく姿を確かに何度も見ました。いいえ、これは人事じゃなくて自分自身がそうやって元気にされたものであったのです。この自分の身に神様の言葉が届き、神様の力が働き、救われたものとして立ち上がって生きているのです。 救われた者たちの群れとして彼らは存在しているんです。主の弟子とされた者たちは、自分の言葉として言うことができます。神様素晴らしい。イエス様こそ誠の救い主であり、この方のもとで誰もが救われる。あなたもイエス様の作る群れの中においでなさい。私たちの仲間入りをしてください。これが弟子たちが語っていた言葉だと思いますけれども、これこそ私たち教会に託された伝道の言葉でもあると思います。ところが、この時は、主イエスが選び、お作りになった弟子たちのもとにやってきた人が、救われないということが起きたのです。聖書の中には、人々がイエス様に何の期待もしない、不信仰である時には、奇跡はあまり行われなかった、という書き方がされているところがあります。ですから、まあ、この、悪霊に取り憑かれた一人息子を持っている父親にも信仰が足りなかったなかったということなのでしょうか。しかし、悪霊に取り憑かれた息子の父親は、イエス様の弟子たちにとても期待していたように見えます。この人たちのところに行けば、どうにかなるのではないかと頼って、息子を連れてきたように見えるのです。それにもかかわらず、何も起こりませんでした。息子を散々苦しめている悪霊は、弟子たちの働きに触れても出ていかず、相変わらず、息子は救われないままでした。この父親のがっかりした思い、失望、そして、それを前にした弟子たちの、こんなはずではないのだけれども、戸惑いは、簡単に想像できます。そこにイエス様が帰って来られました。そしてそのすべてのことをこの父親の口からお聞きになりました。するとイエス様は大きなため息をつくようにおっしゃいました。なんと信仰のない曲がった時代なのか。いつまであなたたちと共にいてあなたたちに我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。激しく厳しいお言葉です。このお言葉、イエス様がっかりしているように聞こえます。イライラしているようにも聞こえます。悲しんでいるようにも聞こえます。具体的に何に対して、また誰に対して、イエス様はこんなにも激しい気持ちを抱き、その言葉を語りかけておられるのでしょうか。何に対してこんな思いを抱かれたのか。正直に申し上げると、ちょっとよくわからないところがあります。少なくとも、この箇所を見ている限りは、イエス様ががっかりしなければならないような、わかりやすい人間の不信仰の姿は見えていないように思うのです。ですから、それこそ表には現れていない隠された不信仰を神の子が見抜かれたとしか言いようのないそういう言葉に感じます。それではもう一つの誰に対してこの厳しい言葉を語られたのかという点ではどうでしょうか。あなたたちと語りかけておられますから、まずは9人の弟子たちに向かっておっしゃった言葉だと見ることができるでしょう。しかし、その厳しいお言葉の後に、男の子の父親に向かって、あなたと呼びかけていますから、この父親も、あなたたちの中に含まれているのではないかと思います。でもそれだけではありません。なんと信仰のない横島な時代か、曲がった時代かと。そういうふうにおっしゃってますから、イエス様と一緒に山に登っていた三人の弟子も、またその場に集まってイエス様を喜んで迎えた大勢の人も、その時代の中に生きる人として、このあなたたちの中に 入ると思います。その時代に来た全ての人がつまりは含まれると思います。でもそれだけじゃない。この信仰のない曲がった時代とイエス様が悲しんでおられる時代とは、例えば西暦30年前後の数年間とか前後数十年とか、そういう期間だけを指して言ってるのでもないと思います。信仰のない横島な時代、曲がった時代、それは創世記のアダムとエヴァの楽園追放以来の神に背く罪人となった人間のその長い歴史のすべてを含む長い長い長い歴史、時代全体のことを言っているのではないか、そう読むこともできると思います。ここで言われている時代とはどういったものでしょうか。ここで言われている時代という言葉が意味することは、まあ、ある一定の時間の長さ、江戸時代とか明治時代とか、そういうなんかある一定の時代の長さ、時間の長さというよりも、その中に生きる人が誰も逃れることのできない空気のこと、雰囲気のことだと言っても良いかもしれません。例えば私たちも、例えば私たちの今生きる時代はコンプライアンスが厳しい時代だというような言い方をすることがあります。テレビ番組でも、職場でも、学校でも、人を傷つける言葉や行動は厳しく咎められます。まあ、これは必要なことだと思います。今まで弱い立場にいて、声を上げられないでいた人が声を出せる、そういう空気が醸成されていく。それによって、立場の弱い人たちの我慢の上に、あぐらをかいていた、そういう時代の残酷さが正されていく。良い時代だと思います。しかしまた、ネットの発達した現在では、過去の不用意な発言、行動までも見つけ出され、それが暴き出され、過去のその自分のやった間違いが、まあ不用意な発言が激しく厳しく叩かれることがあります。まあ、これは場合によってはやりすぎだと。残酷が新しい顔をして帰ってきただけじゃないかと。思うところもあります。そんな時、自分を一生懸命弁明する人が、まあそれを言葉に出しちゃうとまた叩かれますから、出さないと思うんですけれども、でも、その心の内にあることは、あの時代はそういう時代だったんだ。自分だけが今の時代には認められないことをしていたんじゃなくって、あの時代はみんなしてたんだ。今、厳しく咎められることを、その時は誰も悪いとは思えなかったんだと、そういう時代だったんだ、そういう空気だったんだ、そういう雰囲気だったんだ、まあ、こういう言葉ではないでしょうか。こういう時に使われる時代、そういう時代だったという言葉は、つまりその時代の中にいる人は誰も意識できないほどに自然なこととなってしまっている空気のこと、雰囲気のことだと思います。時代が変われば、あれはとんでもないことだったと反省できても、古い時代の中にいる間は何が問題なのかさっぱりわからない。そういうものだと思います。それが時代の魔力というか、霊力というか、人間全体を包み、気づかぬうちに支配している力のようなものだと思います。そして、このような時代っていうのは、いくら時の流れが経過しても、自然と過ぎ去ってくれるようなものではないと思います。その時代の外から、その世界の外からやってくる大きな転換を必要とするものだと思います。こう考えるとき、私たちもイエス様ががっかりされ、苛立たれた不信仰で曲がった時代から、そういう時代の空気から自由であると言えるかどうか。 イエス様が弟子たちに向かって、また男の子の父親に向かって、それから集まっていたすべての人々に向かって、何をこんなにがっかりしていらっしゃるのか、怒っていらっしゃるのか、正直に言ってあまりピンとは来ないとしたら、私たちもイエス様が指摘される不信仰な、横島な時代の中にあるあなたたちのうちに自分自身を見つけることになるのではないかと思います。そしてやっぱり見つけてしまうのです。イエス様ががっかりされ、イエス様を苛立たせてしまっているのは他の誰でもなくこの私なんだ、私の不信仰を発見するのである。発見すると申しましても、それが具体的にどういう私の心の在り方、ありようを指しておっしゃっているのかは分かるとは言えません。なぜって。信仰のない曲がった時代の中に置かれているならば、それは分かりっこないからです。それはその時代から卒業した人、出て行った人、別の世界から、別の時代から来た人にしか分からないからです。そういう違う世界からの言葉、外からの言葉をお語りくださるイエス様の言葉によって我々はうっすら気づかされるだけです。でもだからこそ、このような言葉をかけられた弟子たちはその時戸惑ったと思います。男の子の父親も戸惑ったと思います。イエス様に頼っているつもり、弟子たちにすがっているつもりだけれども、どうも自分たちの信仰にはまだ足りないところがある。弟子たちにも男の子の父親にも、それからイエス様の周りに集まってきた大勢の人たちにも、イエス様に対する期待、信頼、信仰があるように我々に見えます。我々には見えますけれども、どうもそれは完全な信仰ではないようです。でもその足りなさは、その曲がった時代の中に生きる自分たちにはわからない。ただ、イエス様の言葉の中に、そういう不信仰な自分を見つけるだけです。イエス様を愛していると思うからこそ、戸惑いも深まります。私たちにもよくわかると思います。このイエス様の言葉、今私たちも刺さってきてしまいますし、それだけに私たちも戸惑うのです。その戸惑いは、身に覚えがないことが言われてもということよりも、この自分の本当の足りなさにまだ気づくことのできないでいるこの私、イエス様をこんなにも悲しませてしまっている私であることが申し訳ないのです。どうにかそれに気づくことができればいいのですか、という困惑と戸惑いであります。でもどうすればよいのかと逡巡しても、どうすることもできない身の置きどころのなさを、まず私たちはこの今日の聖書の言葉に出会いながら感じるべきなのだと思います。ところがここでこの心にしっかりと刻む、受け止めたいことは、この身の置きどころのなさだけではありません。いえ、それ以上にここでなおイエス様は、その不信仰な者たちを我慢していてくださる。忍耐してくださるということです。あなたの子供をここに連れてきなさい。主イエスは招いてくださいました。一人息子に取り付いた悪霊は、主イエスのもとに連れてこられるほんの短い間にも、その子を投げ倒し、引きつけさせるほど、強力な力を持った存在であることが42節に記されております。けれども、その強烈な霊が、主イエスがたった一言叱りつけられると、出て行き、立ちどころに子供は癒されました。主は癒されたその子を父親に返しておやりになりました。弟子たちを我慢し、男の子の父親を我慢し、その不信仰な曲がった時代を我慢し、 なおその時代の真っただ中で働き続けてくださる主イエスのお姿がここにはあります。43節に、人々は皆神の偉大さに心を打たれたとあります。これはその場に居合わせた大勢の人々にとっては、ちょっとやそっとでは追い出すことのできない強烈な悪霊を追い出された、主イエスに働かれる神の力の大きさへの驚き、感動であったと思いますけれども、また主イエスの言葉を、そのやりとりを間近で聞いていた弟子たち、男の子の父親、それだからそのありさまを聖書を通して今つぶさに聞いている私たちにとっては、それだけではありません。何よりも私たちの心が打たれるのは、イエス様の我慢、不信仰で曲がった時代の虜になっている私たち人間を決してお見捨てにならない、イエス様の忍耐に現れている神様の愛の偉大さに対する驚きであります。それに心が打たれます。なんと不信仰な時代か、横島な曲がった時代か、もうお手上げだと、サジを投げて捨てて見捨てられるのではないのです。なおそこで働いておられる、働いてくださる、この主イエスの我慢強さ、いいえ、それは私たちをお見捨てになることが決してできない主の憐れみのことでありますけれども、その憐れみはどれほど深いものであるのでしょうか。それはこの物語に続きます44節のお言葉を聞いてこそよくわかります。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている9章22節からはっきりと予告され始めた十字架に至る主イエスの苦しみの道のりが、その予告が何度も何度もここまでリフレインしていますけれども、またここでも繰り返されているのです。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。よく聞きなさい。あなた方人間の誠の兄弟となった人の子である私イエスは、これから人々のあなたたちの不信仰のゆえに死の道を歩んでいくんだ。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢すればいいのか。私は死に至るまであなた方と共にいてあなた方を我慢する。悲しみ、苛立たれる主イエスのお心が、それよりも大きな憐れみに満たされていることが、この44節のお言葉によってよくわかります。十字架の死に至るまで、不信仰なこの時代を、不信仰な私たち人間を、しかもそのことを本当の意味では、自覚することすらできない私たち、この私たちと共にいることを選んでくださる救い主、世の終わりに至るまで私たちの兄弟であること、私たちの救い主であること、私たちの主人であり続けることを選び取ってくださる主イエスキリストのお姿です。主イエスが改めてこのような決意を弟子たちにはっきり宣言してくださったとき、45節、それにもかかわらず、弟子たちはその言葉がわからなかったと言います。それは彼らには理解できるように、できないように隠されていたのであるとあります。 新しい時代をもたらすために来られ、主イエスがすでにそこにご覧になっていたものを、彼らはまだ古い時代に属していたので見えなかったということだと思います。主イエスが苦しみの道を歩むことによってこそ、神様の救いのご計画が実現するんだと。この新しくも不思議な時代の幕開けの予告は、彼らにはちっとも理解できないままで今でありました。でも私は、彼らのどうしようもない理解の悪さ、古い不信仰で曲がった時代に完全に結びつけられてしまっている、その時代と一体となってしまっている、そのありさまを、ここでは福音書記者ルカが、彼らには理解できないように隠されていたのであると、まあそう語っていることに、大きな安堵を覚えるのです。本当にほっとするんです。なぜって。理解できないように隠されていたっていうこの表現は、どう読んでも神様が隠していたとしか読みようがないからです。もちろん、神様が意地悪で隠したなんてことはありえません。今日の聖書箇所の最後の一文に、彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかったとありますから、やはり彼らが理解できなかったのは、人間の恐れ、人間の罪、私たちの不信仰が十字架の救いが見えないように自分で隠してしまっているのだとしか言いようがありません。けれども、私たち人間の不信仰に対する37節以下のシュエスの悲しみ、シュエスの苛立ちを誰よりも誰よりも知っているはずの福音書記者ルカが、まるで神様が隠しておられるような表現をするのです。そうです。なんでこんな表現をするかといえば、神がお望みになるならば、いつでもこの不信仰は砕かれると、そう言いたいのです。神様がお望みになるならば、この曲がった時代はすぐに新しい時代に変わると信じているのです。どんなに強烈な、私たち人間を損なおうとする霊、人間を引きつけさせ、倒れさせ、正気を失わせている悪霊のような力がはびこる時代、どんなに曲がった時代、どんな強烈な悪霊が支配する時代、社会、世界であったとしても、本当の支配者は時代の霊などではないと告げているのです。最後に残るのは人間の罪、人間の不信仰なんかじゃない。最後に残るのは十字架でリアルな歴史の中の出来事となった神様の憐れ、イエス様の救いなんだ。支配はイエス・キリストの父なる神の御手のうちにあります。それが彼らにはできないように隠されていたのであるという表現が意味することであると思います。だから、ほっと息をつくことができます。どんなに私たちの信仰が心もとないものであったとしても、どんなに申し訳ない不信仰に時に落ち込む私たちであったとしても、最後に立つのはイエス様において現実となった神様の憐れみであります。だから安心してよい。自分たちの不信仰を、この時代の不信仰を深刻に受け取りすぎる必要はありません。 神様が支配者なんです。神様の憐れみが勝つんです。そして事実、今ここで私たちが十字架におかかりになったこのイエス・キリストというお方を、私たちの救い主、私たちの神として拝む礼拝がここで捧げられています。私たちの神、そしてこの世界の神であると拝む礼拝がここに捧げられております。自分たちの不信仰よりも神の方の、神の憐れみの方が強かったと、そう告白するその信じる者たちの群れの礼拝であります。主イエスは我々から不信仰の霊を追い出し、天の父の手に取り戻してくださいました。その事実が今日ここにある私たち栗平教会の主の日の礼拝の姿であります。もちろんそれは今日この日に捧げられる世界中の礼拝で起きている新しい世界の姿なのであります。祈ります。